で、じゃあどういうふうにしていくのかということなんですが、このまずですね、やらなければいけない国内の捜査、まあ、そうなんですが、実行犯や中の検挙をする、それから、まあ、北朝鮮の組織の方向の摘発をするということなんですが、これは、まあ、今までもやってきていることをさらに強くやってもらうということで、当然警察の仕事ということになります。ただこの間の何者にでやった、原さんのですね、拉致に関わる大阪のですね、商工会とか、あのラーメン屋のですね、ガサ入れも結局あれだけでですね、誰も捕まえることができない。まあ、こんなこと言うと誤解かもしれませんが、ガサ入れをやるという令状を取ってガサ入れやるということはですね、当然犯人も検挙できると思ってやるはずなんですね。ガサ入れにして検挙しないということは、ある意味人権侵害なんじゃないかと私は思うんですが、なんで向こうが文句言わないのかなと、すら思うぐらいです。あの時代もう、もうすでに、原さんが来場されてから26年経ったので、26年経ってからですね、ラーメン屋をガサ入れしたところでですね、ラーメンの汁ぐらいしか、おそらく残っちゃいないわけでございまして、何もわかるはずがない。ね、そういうことは困る。実際に救出に近づけるための捜査をしておかないといけません。で、そして、それ以上に必要なのは、北朝鮮内部の情報の収集、でございまして、これは拉致被害者の状況、それから、北朝鮮の内部情報等についてですね、収集して分析をするという努力が、まあ、必要でございます。で、この間、内閣の専門管理会の中に特命チームというのを作りまして、やっと今になって始めたんですが、しかし、この特命チームの中からもう防衛省は伝えているということでありまして、普通だったらちょっと考えられない話なんですけども、現実にはそういうことになっている。で、まあ、人の文句ばっかり言ってもしょうがないので、調査会としては、これをですね、まあ、今、できるだけ、進めていこうということをしております。エアさんに、調査会の上位になっていただいたのも、まあ、ここの部分をですね、なんとか強化をしたいということでお願いをした次第であります。それから、まあ、国際的行為も、これは、まあ、人権問題としてですね、国的な人権問題としての圧力、それから、同じ拉致被害者を抱える関係国との連携ということで、まあ、すでに、この月末に、横田早紀江さんですとか、行かれてですね、アメリカの議会で証言をされる。で、そして、それに合わせて、22日には、ホワイトハウスの前でデモンストレーションをやるというようなことが、決まっておりまして、まあ、そういうものは、だんだんと、着実に進んでいる。それから、この間の DNA の問題などでですね、この韓国の家族との連携も、まあ、さらに強化をされるだろうということは想像されています。で、そういうことの中でやらなければいけないのは、まあ、経済制裁のような圧力、そして圧力をバックにした交渉をですね、これも外務省、それから経産省、等のですね、関係省庁の連携対応、そしてそれをやるときに国民が支持をするということが当然必要であります。それから、まあ、北朝鮮の威嚇に屈しない、国民の制度、政府の対応、まあ、これは国民保護ということで、これは北朝鮮が、まあ、場合によっては特殊部隊を入れるとか、あるいはですね、まあ、ミサイルとかですね、いうことを言い出している可能性がある。で、その時に、これがやはり非常に重要な問題だと思うんですが、そんなに怖いことになるんだったら、まあ、拉致問題はあまり触るのではないだろうというふうに世論がなってしまう可能性がある。これ十分にあります。女性、まあ、中で言ったってそれは家族の問題じゃないかと、かわいそうな家族かもしれないけれども、それを守るためにですね、我々まで被害に遭うことはないでしょうというふうにですね、世論があっていく可能性の中で十分にあります。で、そこを世論、国民がですね、そんなものには屈しない、我々は戦うんだという姿勢を見せることによって、北朝鮮に対する圧力になるということなんですね。それがどうしても必要であると。それから、これはまあ、主に自衛隊の範囲ですけれども、体制崩壊に伴う、法人の保護を行うと。つまり、体制崩壊になった場合ですね、どこでどういうふうに助けるかということを、まあ、これは我々がやっております、潮風でもやるつもりにしておりますけれども、そして一方でですね、例えば、玄山ですとか、チョンジンですとか、そういうところに護衛官が行って、 そして、リリースをしてくるという作業をする必要がある。でこれはこの3月8日に、参議院の予算委員会で、民主党の山根隆二議員が質問をいたしまして、額賀大臣の長官が、ガクチン会社の休止という意味では初めての答弁をしてくれたんですけども、まあ、生ぬるい答弁でありましたけども、外務省が、の要請があれば、行きますというふうに言っておりました。ただ、言わなくてもいいおまけでですね、安全が保障されればということが、余計なことがついていたわけでございますが、安全が保障されるのは別に自衛隊が行く必要がないわけでありまして、それはですね、まあ、そういうことは突破だと言ってもらうしかない。まあ、イラクの派遣の時に、小泉総理はですね、イラクの特措法で、自衛隊は安全なところに行くことになっている。だから自衛隊に行ったところが安全なんだという、非常に素晴らしい論理を持ってですね、イラクに対抗したわけでありまして、この論理を使えばもう何でもおそらく、できるだろうと、いうことですね。で、それから、まあ、救出作戦ということで、これは自衛隊を使ってですね、救出をすると。このためには、向こうにいる拉致被害者と何らかの形でアクセスができて、そして本人が危険を冒しても、帰りたいという意思がはっきりした場合にですね、連携を取って、何らかの手段を使ってやるということですが、それはまあやるとなっても、ギリギリまでも極秘の状態でやらざるを得ません。しかし、そういうことをやったときに、やはりこれも国民の支援が当然必要であろうというふうに思います。で、まあ、そういうことをですね、やるということは、つまり日本人の拉致被害者全員の救出を突破口にして、すべての拉致被害者を救出して、そして北朝鮮の国民の人権を回復するということであります。でそれはつまり、キム・ジョンウン体制を崩壊させると、でそれによって東アジアの安定と日本の安全の確保を図る。まあ、当然北朝鮮の向こうにもうちょっと厄介なのがありますけども、キム・ジョンウン体制の崩壊というのをですね、ある程度日本が主導してやっていくことによって、中国に対しても、やはり、カードを持つことができるということだろうと思います。でちなみに、おととい、法律家の会の、総会がありまして、その後、まあ、講演会でですね、人年度の高瀬仁さんが、講演をされました。で、そこで高瀬さんが、本に書いたものをですね、資料として持ってこられたんですが、その高瀬さんの論文のですね、なんだっけ、タイトルがですね、金正恩体制を平和的に妥当するということについての論文なんですね。で、ということを、まあ、説明をしながら話をしてくれたんですが、だんだん話しているうちにですね、具体的にどうするかって話になったときにですね、まあ、結局暗殺しまうのが一番早いという話になりまして、全然平和的にも感じもないんですが、結局、まあ、どんどんつまりがそこへ行ってしまうということなんだろうというふうに思います。で、そういう中で、自衛隊が何をしなければいけないかということになるわけなんですけども、これは先ほど言ったことと重なりますが、やはり情報の収集、拉致被害者の状況の特定ほかですね。で、まあ、ほか福岡、特命チームの中に自衛隊入ってませんから、だったら自衛隊が勝手にですね、これやればいいということになります。でここら辺のことはですね、もう今でも進められることですね。それから、先ほどの中間長官の答弁と変わりますが、体制崩壊時の拉致被害者の安全確保、これは、体制崩壊の時にですね、殺されるとか、そういうような可能性というのは当然あるわけでして、その時に安全をどうやって確保するかということが一番問題だということであります。これは、朝鮮戦争の時でもですね、北朝鮮軍というのは、攻められて逃げていく時にですね、かなりの人の虐殺をやっています。ですから、刑務所なんかに入れていた政治犯はですね、みんな殺して、北に逃げてますので、そういう可能性はですね、我々としては考えておく必要があるということになります。で、もちろん救出作戦ということですね。で、そして、まあ、さらに、その北朝鮮のテロとか、ミサイル等への、まあ、対処をするという、まあ、これは国民保護の観点からやってます。で、そのためには、今の専守防衛ということではですね、絶対に限界があります。これはもうこの国の状況を見ていてですね、これだけ海が広い、国でですね、入り口の来たところをですね、排他国に対して追っかけるなんて絶対にできるわけではありません。だから、これをですね、我々国民が自分たちの安全を守ろうと思ったらば、この専守防衛ではなくてですね、実際にですね、これに対応していかなければいけないということです。 で、いずれにしても、これらのことはですね、もう準備が整いきらない状態で見切り発車になることは間違いありません。で、しかし、そうは言ってもですね、準備ができてませんということで、それを理由にしてですね、躊躇するなんてことは絶対に許されないということであります。もうこういう危ないことにはですね、軍隊に来たのはそのために、我々南東洋もですね、税金払ってるわけで、その時になってからですね、あれもできません、これもできませんって言われたら困るわけです。ところが、何度もちょっと言いますが、残念ながら今の自衛隊の中にはですね、何かっていうとですね、この法律ができてないからとか、憲法が邪魔だとかですね、マスコミが悪いからとかですね、そういう泣き言ばっかり言う人が結構、少なくない。それが非常に問題です。おそらくここに来られる方ではですね、やはり自衛隊というものに対してですね、好意的な方が多いと思いますけども、残念ながら今の現状はですね、そんな簡単なものではないということも、理解をしておいていただく必要があると。それがまあこの課題ということなんですが、自衛隊を動かすときにはですね、法的なことを根拠となんとか言い始めたらですね、とても間に合いません。で、これはもう基本的に政治判断に言わなければいけない、ということです。憲法を直してですね、それから自衛隊を直して、あれを直して、これを直してなんて話をしてたらですね、こんなことやったらみんな死んでしまいます。死んでしまってもいいのかと、それでも法律を守るというものは大したもんですけれども、しかし、そういうことは許されないということです。で、これはですね、もう基本的には個別自衛権の行使だということで、憲法上の問題があるというふうに当然これは言う人が出てくると思うんですけれども、そんなこと言ったらですね、自衛隊というもの自体がそもそも憲法違反の存在でありまして、これは予備自衛官である私だって、そうですが、憲法上ですね、あってはいけない軍隊が存在しているわけでございます。別にイージス艦とかですね、F15 とかですね、ヒューマン式戦車を持った、この集団がですね、消防署とかですね、八百屋さんでもあるというふうに言う人はいないわけでして、間違いない軍隊を持っているわけですが、その軍隊を、持っていても、憲法上問題があるのはどういうことかというと、逆に言うと、憲法の方が間違っているということですね。で、だから、しかしその状態でもおっしゃっているのは、それならばですね、護憲派の人たちは憲法を直していけないと言っているわけなので、ということであれば、この憲法がどんどん形骸化していると、いうことで、逆に言えば、形骸化するということは、もう特に形骸化しているんですけども、それが分かったのであれば、もうですね、逆に言えば、もっと自由にできるはずであると。それは国民の意思を受けて、国会が構成され、政府ができているわけですから、その判断をもってですね、やるということが、当然の責務であろうというふうに思って、次第です。で、そういうその、自衛隊内に出せることができないというときにですね、拉致をされて、そして憲法が通ったらいいならば、基本的人権を極めて長期間にわたって蹂躙されている、国民を救うのにですね、これが使えないんだったら、そういうところは税金登録であって、年間何兆円もですね、税金を入れる必要は私はないというふうに思っています。で、そしてさっき言った話なんですが、しかし、実現のために必要なのはですね、国民による支援と同時にですね、自衛官の方の指揮改革も、これも絶対に必要である。で、拉致問題というのは主権を侵害されているわけですから、当然ですね、軍人からすれば自分たちの縄張りを荒らされているということになります。これはもう絶対ですね、もう政治的に許しておけないというふうに怒ってもらわなきゃ困るんですね。ところがあんまり怒っている人はいない。我々の仕事じゃないと思っている人も多いです。私はこのですね、6年間ぐらい航空自衛隊の幹部学校で一番上のクラスの教育にですね、ちょっと関わっていたことがあるんですが、何年間もですね、やっててですね、非常に不思議な、ちょっと違和感を感じていました。で、それはどういうことかと言いますと、なんか分からなかったですね。で、一昨年ぐらいになってからですね、パッと気がついた。で、私は、この北朝鮮問題とか、拉致の問題なんかのことを、年間に2日間だけですけど、話をしたんですが、その時の反応はですね、なんかその、軍人の反応というんじゃなくて、なんかその、国際関係という外国人生の話というのはですね、感覚なんですね。で、皆さん非常に真面目な人たちですよ。で、1サとか、2サクラスですから、もう基地の司令とかですね、そういうぐらいのクラスのかなり上の人ですけども、それであるにもかかわらず、なんか非常にですね、他人事みたいに聞いてる。 で、その緊張感が足りないという感じを私はしました。で、こういう乱視の問題なんかについてですね、やっぱり軍人としての怒りを感じてもらわなければ仕方がない。私自身が予備自衛官でも、実際にですね、招集された時は一般の自衛官と同じ扱いになり、一般の自衛官であれば、自衛官の先生ということでですね、任務の遂行にあたっては身の危険を顧みずということをですね、先生をしなければいけないわけでして、これはつまり、もういつでも死ぬかもしれないよということが一応前提になっているわけですが、その緊張感を持ってもらわなければいけない。これはですね、正直言って、これから先、非常にですね、大きな問題にやがてなってくるだろうというふうに思います。私もですね、半分は足を突っ込んでいるわけなので、それを、これから先も内部でも行き、そしてですね、外からもいろいろと思います。だから皆さんも、もしそういう周りに自衛官の知り合いとか、あるいはそういう部隊に行ったりとかですね、そういう機会がありましたら、なんで自衛隊は、その、拉致問題で動かねえんだと。いうことをですね、やはりぜひ言って、もらいたいというふうに思います。で、そして、さらに進んでですけど、この拉致問題が安全保障上の問題という前提ですね、我々は覚悟しておかなければいけないことがあります。これは私自身も今までも感じていたことではありますが、あまり正直言って、このことをですね、こういう講演の場で言ったことはだんだん一度もございませんが、今日はこういう場なんで、一応来なきゃいけないと思います。寺越昭治さん、寺越事件の一番年上のおじさんですが、この方は、拉致をされた時にですね、その場で殺されて、重りをつけて海に沈められたというふうに言われております。で、これはおそらく間違いないだろうと思うんですが、これに当たる人はですね、他にも間違いなく存在をします。アメリカ人も、連れてきている途中に、衰弱して亡くなった人とか、あるいは北朝鮮が連れてきて数日で亡くなった人という話をですね、これ本人が見たわけではありませんけども、そういう話を聞いたということは言っておりますので、必ずあるだろうと。で、私たちはそういう意味で言うとですね、今想像もしていないような現実に間違いなく直面をする時が来ます。我々の名前を知っている人、今のところ幸いにして私は誰が亡くなっているとかいう情報を受けてはおりませんけれども、その特定失踪者、あるいはそれ以外の方も含めてですね、そういう状況になった人が一定数いるということは覚悟しておかなければいけない。で、逆に言うとその数は今でも増えている可能性があるということです。だからこそ、のんびり止まっていることはできないということになります。それから、この拉致被害者の救出に自衛隊を使った場合にですね、戦死者が出るという可能性を考える必要がある。これは救出作戦の場合は、より可能性の高くなりますが、そうでなくてもですね、北朝鮮には、もう実際には腹いっぱいで動けないとは言いながら、100万人以上の軍隊があり、そして、そこに武器が浮き上がっているわけですね。で、こんな状態の中で何が起きるかわからないということになると、そういう意味ではですね、戦死という人が出るという可能性も覚悟しておく必要はあるということです。で、ところがこれもですね、問題なんですけども、自衛官の中で自分が戦死すると思っている人はあまりないですね。自衛隊にいれば安全だろうというふうに思っている人も意外に多いと。最近若くして入ってきている人はですね、逆に北朝鮮の脅威だとか、あるいは海外派遣だとかいう話をですね、もう分かった上で来てますから、逆に今若い人の方がしっかりしてるんですが、私と同じぐらいの年とかですね、そういう中にはそうでない人が結構いる。しかし実際にはもうこういうことをですね、説明するということも考えておく必要があるということです。で、それから北朝鮮が報復として特殊部隊によってテロを行ったりとか、あるいはミサイルを撃つという可能性もですね、全くゼロとは言えないわけですね。で、その時に場合によったらば、一定数の民間人の被害を覚悟せざるを得ない。そういうものがあるんだったらば、拉致被害者を救出なんかやめましょうというふうになってしまう可能性がだからあるということですが、それを我々は絶対乗り越えなければいけないということです。そして、さらにですね、 これみんなじゃあ取り返せばとりあえずハッピーエンドになるのかというとそうではありません。製造しているガチ会社の全部機関が実現しても被害者の状況はおそらく千差万別です。で、対応にはですね、これ対応するためには、まあ、どれくらいいるかわかりませんけども、たとえ、100人であってもですね、人的物的な支援の投入は相当必要になる。ハッピーエンドでは絶対終わりません。それから、この全部の拉致会社の救出が成功するというときは、おそらく、外国の拉致会社も帰る。それから、日本でですね、在日朝鮮人の帰国者及び、日本人妻等のですね、人たちも帰れるようになるときであろうと思います。でそうすると今度は拉致被害者とそうやって、まあ、在日の帰国者なんかにしてもですね、ある程度騙されていったというふうに言える人も、まあ、いるわけでして、そこを一体どういうふうに区分けをするのかと、そしてその人たちにですね、どういう教育をし、あるいはどういうリハビリテーションをしということをしなければいけないかという考えと、やらなければいけないことというのはものすごくたくさんあり、そしてですね、それも相当しっかりした基本方針を持ってやらないと大混乱に陥ると。いうことであります。で、その覚悟の上で、なお勝つまであれば決断をして、そして行動しなければいけない。今まで私自身もこのことは正直言って意図的にあまり言っておりませんでした。でしかし、もうですね、それを我々考えておく必要が絶対にあるということであります。